ゆりしる市長の
ワンダフル沼津。
8月放送分、頼重市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内してまいります。今週もよろしくお願いいたします。今週も沼津市役所の特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。今週もいつも通り頼重秀一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先週今週、実は、前半後半と分けてまして
ね。そうですね。
はい、後半ということになりますけど、
はい、
先週は門池コミュニティ推進委員会会長の福田さんにお越しいただきまして、はい、
その通りです。
門池地区は今暑いですね、本当にね。
めちゃくちゃ暑いですね。
素晴らしいお話をいただいたんですけど、
は
い、
活力ある街づくり、
ね、
これ本当に素晴らしいですね、はい、
本当にあの各地区のお見本になるというか、参考になるようなね。
本当に参考になると思います、はい、皆さん共通してですね、いろいろな課題を抱えていて、それをどうやって解決していただくって本当に悩んでいる方々いっぱいいらっしゃるんですよ ね。本当にあのいろいろな意味で参考になる話を僕もいただきました
ね、はい、私も本当に参考になるお話なんですけれども、今週後半です。引き続き福田和夫さんをお招きしてお話を伺っていきます。改めてご紹介しますね。本日のゲストは先週に引き続き、住民の皆さんと一丸となってさまざまなコミュニティ活動に取り組んでいらっしゃいます、門池コミュニティ推進委員会の福田和夫会長でいらっしゃいます。門池コミュニティ推進委員会は地域資源や地域の特性を生かして魅力ある地域づくりを進めていらっしゃいます。そんな、門池コミュニティ推進委員会の活動内容や福田会長が思う地域コミュニティの形などについて今週も伺ってまいります。福田和夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いつも通り市長からまた質問をしてまいりますけれども、
はい、
まあ、改めてになりますがね、うん、今週初めて聞くというリスナーさんもいらっしゃると思いますので、はい、最初の質問からいきましょうか。
そうですね、はい、では福田会長、先週に引き続きということになりますが、ぜひともよろしくお願いいたします。さてですね、先週もこちらあの、まあ、お伺いさせていただいたところでございますが、改めてですね、ラジオをお聞きの皆さんに門池地区の魅力や、うん、門池コミュニティについてご紹介をお願いしたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。門池コミュニティ推進会の福田です。よろしくお願いします。
お願いします。
それでは門池地区の魅力と門池コミュニティの紹介ということで、少し話させていただきます。門池地区は沼津の北東部に位置し、主要幹線道路の結節点として利便性が高く、伊豆の玄関口です、うん、また門池公園の桜は沼津の宝100選に選ばれております、はい。門池公園は沼津の総合公園として、門池公園周辺の自然環境に恵まれまして、うん、ウォーキング、ジョギングをはじめ全世代の方々の憩いの場、癒しの場として利用されています。このコロナ禍にも多くの人が家族連れで訪れ、この空間を楽しまれておりました、うん、門池地連合自治会はこの門池をシンボルに、門池を取り囲むように16の自治会で構成され、約6000世帯1万9000人が住んでいます、うん。門池のコミュニティ活動は防災訓練、門池一斉清掃、水辺のコンサート、門池祭り、元旦ある公開、門池の水と環境に考える会など、この門池公園を舞台に展開しています、うん。門池小学校は全児童862人を要し、放課後児童クラブは5クラブ200名の児童を預かり、市内一番の規模になっております。それだけに子育て支援活動に関しては、市の所轄との共同に合わせ、門池地区内の子育て支援センター、門池地域包括支援センター、民生委員、児童委員、協議会などと常に連携し、児童健康診断、 DV、 貧困困窮、ヤングケアラーなど児童相談に真摯に取り組んでおるところです。その他、門池コミュニティ推進会ではエンゼルサラン、放課後子ども教室、放課後児童クラブ、託児ボランティアなど適時定期の子育て支援活動を推進しています。
はい、まあ、これまでの中でもすごく門池っていうのは若い世代も多いのかなっていう印象ですね。
はい、 確かにその通りですね。あの学校のね、あの状況を見てもやっぱり、小学生の児童さんが、まあ最大規模ということで、確かあの、小学校も改築されまして、
ね、
はい、新しくなっている、まあ、それだけあの、まあ、多くの児童が増えたということで、はい、まあ、人口減少の中においても唯一人口が増えているっていうエリアですよね、
はい、すごく住む環境としてもいい場所なんだろうなというふうにお話を伺っているわけですけれども、うん、はい、門池コミュニティ推進委員会の活動についても、うん、今週また改めて伺っていこうと思いますので、
そうですね、
はい、市長、はい、次の質問参りましょう。
はい、まあ、先ほど同じようにですね、先週に引き続きという形になりますけど、門池コミュニティ推進委員会の活動についてですね、こちらでも触れていただければと思います。地域の役割ということにおいてはですね、地域の防犯対策も重要な役割を担っていただいておりますが、門池地区における取り組みなどがあればですね、ぜひとも教えていただきたいと思います。
はい、重要なことは犯罪をしにくい地域だということを周囲に印象づけることで、犯罪を未然に防ぐことだと考えています。新年度早々に沼津警察署の協力のもと交通安全防犯講習会を開催し、新年度役員への犯罪抑止、特殊詐欺事件防止啓発に努めています。その他、子どもの登下校時の見守り、声掛け挨拶活動を民生交通防犯部見守りボランティアの皆様で実施していただいております。防犯灯の完全 LED 化推進とともに設置状況の再点検を行います。で、通学路の防犯カメラ設置を推進し、地域防犯力の向上を図っています。また年間4回防犯強化運動週間を掲げ、上りの設置防犯パトロールを実施しています。以上、地域住民の誰もが安全で安心できる犯罪の起きにくい地域づくりを目指しています。
すごく具体的。
そうなんですね。
ねえ、
犯罪の起きにくいというお話されてましたけど、いろいろな活動をしていて、しかも情報発信もしっかりやられているんですよ。で、結構犯罪者というのはどんな取り組みをされているのかというのを見ているそうです。だこういうところにはやばいなと、で、行ったらやられちゃうなというような話を、まあ、分からせる、まあ、抑止力ですよね。こういうことをですね、まあ、徹底的にやっている。まあ、しかも子どもたちが多いっていうね、さっきも話がありましたけど、本当にそういうことをちゃんと意識してやっている、いただいているというのは本当にありがたいですよね。
ねえ、LED 灯なんかもやっぱり設置したらそれでも安心しきっちゃうんですけど、それは再点検なさったりとかね、通学路の防犯カメラ設置っていうのも、これは子どもたちにとっても、あるいは保護者の皆さんにとっても、かなり安心できる材料になるんじゃないかなと。ねえ、そういう意味では、安心安全な街づくり、地区づくりを目指して活動していらっしゃる。それに関連して今度は子育てについてもお話を伺っていきましょう。市長。
そうですね、
はい。
先ほどからその子どもの話が、ね、結構出ているわけですけど、子育て支援については子どもの居場所づくり、こちら最近非常に重要なテーマになっていますが、こちらに関しましてもですね、本当に、多くご尽力をいただいているところでございますが、その取り組み内容についてまた触れていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。沼津市子ども家庭課、沼津市社会福祉協議会の指導支援をいただき、一人親家庭や共働きなどで、昼夜一人で暮らすといった課題を抱える子どもたちが、子ども食堂や学習支援などの居場所に参加することで、困難を抱える子どもや家庭に気づき、必要な支援につなげることができるように、また地域の大人や社会とつながることができる居場所を広げていくために、今年度より子どもの居場所づくり事業、子ども食堂、学習支援を心立つ個人団体の活動をサポートしています。子ども食堂は門井地区の一人親家庭の子どもたちにカレー弁当の配布会を開催しています。毎月第1日曜日に30食限定で事前予約のあった方にお配りしています。6月は8家庭15人、7月は6家庭18人に出来たてカレーをお持ち帰りいただきました。また合宿支援は夏休み 門駅ワクワク寺小屋を低学年高学年に分けて開催します。最初の1時間を学び合いの自由学習とし、残りの2時間を日替わり体験学習とします。この夏休み寺小屋のもう一つの狙いは、地域内での多世代間交流による地域活性化を図ることです。
なるほど。
9日間の開催日への参加申し込み受付開始より各30名の定員に瞬時に達したことから、今更ながら本事業へのニーズの期待が伺えます。
いや瞬時すごいですね。
子ども食堂も学習支援というのも今の時代にとっては両方ともかなり、ね、必要なことですね。
そうですね。それで先ほどあの多世代間交流という話があったんですけど、これ本当に素晴らしいことなんですよね。はい、あのお子様たちがこうクローズアップされている中において地域の多くの世代の方々が関わる、これまさに地域総がかりで地域の子どもは地域で育てる、
はい、
これをですね実践していただいているということで本当にありがたい取り組みです、
ね。はい、まあ、ここまでこう柔軟に活動ができる、いろんなニーズに対応できるというのもですね、コミュニティ推進委員会の皆さんに当然秘密があるわけですよね。
はい、
改めてそのあたりについて一応伺っていきましょうか。
そうですよね、このことも先週もですねお話に出させていただいたんですが、コミュニティ推進委員会に組織された、地域振興プロジェクトチーム、こちらについてですが、チームを組織した理由や、その活動内容、このあたりについてもまた改めて教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
先週もお話した通り、私が連合理事会長に就任した平成29年地域コミュニティの希薄化を感じ、何もしなければさらにコミュニティの衰退が進んでいく、コミュニティ衰退防止のために自分たちができることを今から始めなければと思いました。コミュニティの衰退防止のためには新たな地域活性化が必要であると考えました。新たな地域活性化事業を指導するに際して既存の組織の枠組みでは対応しきれない部分もあるため、門駅コミュニティ推進委員会の会長の諮問機関、地域振興プロジェクトチームが主に担うこととし、組織を横断してことに柔軟に対応するためにチームといたしました。年度別にこのチームの主な取り組みをご紹介しますと、平成29年は先週もご案内した通り門駅歴史アーカイブ事業を企画運営しました。平成30年は門駅地区連合自治会20周年記念事業の推進役を担い、令和元年は完全予約制で手ぶらでバーベキュー事業を創造、令和2年はパークマネジメント協定締結への準備を推進し、令和3年は門駅小学校50周年記念事業の推進役を担い、令和4年、今年コミュニティスクールの立ち上げ、学校と家庭と地域の三者連携の再構築とともに、令和5年度の市政100周年家庭建築連合自治会25周年記念事業の準備、並びに門駅の流伝説千年の恋の芋焼酎の製造販売企画を推進しています。この記念販売には沼津市ふるさと納税制度を活用し、返礼品の事業者登録の予定です。
いや
すごいわ
すごいですね。
すごいわって出ちゃったけど、
それ
が芋焼酎もその門駅の流伝説、先週もお話し上がりましたけれども、はい、その伝説千年の濃い芋焼酎でしょ、これをただ製造販売するだけではなくってふるさと納税と、はい、っていうのが一応ポイントですね。
もうマッチングさせちゃうわけですよね。
ね
え、いやーすごいな。
それも来年ね、皆さんご存知、市政施行100周年、は
い、その通りです。記念すべき、お祝いする年になります、
ね、これも踏まえての動きっていうのはいかがですか、市長として。
いや、もう一生懸命、まあ100周年のことをお話をさせていただいている、まあ一生に一回ですよね、100周年ということはね、だからもう皆さんで、市民の皆さん、行政だけじゃなくて本当に多くの方々、市民の皆さんを巻き込んだ形でお祝いしましょうということを一生懸命お伝えさせていただいているところでございますが、はい、やはり 行政だけが一生懸命旗振りやってもですね、これやっぱダメなんですよね。そういう点では地域の皆様方との連携によりということが本当に理想的なのですが、もう門池地区の皆さんみたいにもう率先してもうそのことをちゃんと意識して、ちゃんとプロジェクトチームも立ち上げ、企画運営をしていただいている、本当にありがたい話でございます。
芋焼酎も市長。
いや、来ましたか。
楽しみです。
いや、酒飲みの私にとっては、もう本当に嬉しい話ですね。
ちなみに福田さんは結構行けるタイプ
ですか？はい、まあ、ラジオで体格を見せれないのが残念なんですけども、市長と同じようにがっちりしておりますので、ちょっと体でいただくというね、
はい。許容量があるということで。
本能でいただくという。
うわぁ、素晴らしい。出来上がりが楽しみです。
本当にそうですね。
千年の恋という名前の芋焼酎。まあ、ついてここばかり気になっちゃいましたけどね。まあまあ、その他にもいろいろ活動、これからも予定されていると思いますけれども。
はい。
今後についてもね、
そうですね、
伺いたいなと思います、市長。
本当にそうですね。まあ、2週にわたってですね、いろいろとお話を聞かせていただいたところなんですけど、最後にせっかくの機会でございますので、リスナーの皆さんに、福田会長が考える、これからの地域コミュニティについて、思いなどがございましたら、ぜひとも、ご披露いただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、本当に、語りきれないほど思いはあるんですけども、
はい。
まあ、昨今の自治会加入率の低減、自治会離れが進行していること、こんなことを考えると自治会はの存亡の危機にされていく恐れを感じています。
うん、
沼津市に28の連合自治会を組織する自治会連合会があり、
はい、
18のコミュニティ推進委員会が設置され、地域住民の交流拠点、コミュニティ役員の活動拠点として地域センターが設置されています。
はい、
この地区センター機能の充実を図り、時代に合った住民ニーズに合ったコミュニティ活動の活性化を図り、地域を明るく元気に、強いては沼津市全体を元気な街づくりにしたい、町にしたいと思います。街づくりは人づくりです。私自身が住んで学び、多くの人と関わり共同することで、安全で安心な明るい住みよい街づくりを仲間と共に築いてまいります。
すごいですね。なんか施政方針演説のような
失礼しました。
いや本当に素晴らしいお話だったと思います。
はい、その門池という地区だけではなくて、沼津市全体をね、
はい、
元気な街にしたい、っていう思いはすごく
大きいですね。
貧しとしてもありがたいですね。
本当にありがたいです。はい、こういう門池地区っていう点がですね、まあ、先ほど28連合自治会があるという話ですけど、それぞれの点が面になっていくっていうのがですね、非常に理想的で、本当に門池地区さんだけでなく、いろんな地区のですね、コミュニティの皆さん、いろんな取り組みをって頑張っていただいてるんですよね。だからそういう意味ではですね、その点が面になってっていうのがですね、本当に理想的なんですが、その点が本当にそれぞれがすごい輝いている、このところは本当に素晴らしい。で、特に沼津の場合はですね、田島町とかに比べてやっぱり地域コミュニティがすごく優れているという話もあります。まさに今日はその代表たる門池のですね、皆さんのお話を聞かせていただいたんですが、自信を持ってまた誇りを持ってですね、地域コミュニティ素晴らしい街なんだよということをお伝えしたいなと考えています。
はい、福田会長のお話を伺いながら、私も市長も同じような相槌がずっとハモってて、
はい、
もう思わずはぁーっていうのがずっと市長とハモってたと思いながらね、はい、
全部入っちゃってますよね。
いやーでもそれだけやっぱりなるほどなっていうご自身の活躍、これまでの実績があるからこそすごく説得力あるお話をいただいたな、ね、我々も大変参考になりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。勉強
させていただきました、
ね。はい、今回のゲストは住民の皆さんと一丸となってさまざまなコミュニティ活動に取り組んでいらっしゃいます、門池コミュニティ推進委員会会長の福田和夫さん、お招きしてお話を伺ってまいりました。先週に引き続き今週も福田さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。